ミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも、南です。
さあ、それではですね、これからじゃあ、まあ手短にね、
はい、
下半期ベスト10と、
はい、
南くんのベスト10を続けていきましょうか。
わ、はい、かりました。
じゃあ、小泉と南くんで、
はい、
10位から発表していって、
はい、
お互い言った中で上のランクがあったらちょっとそこでスルーして、
はい、
じゃあ南くんからどうぞ。南くんの2018年下半期ベストで第10位は、
第10位イコライザー2です。
ああ、イコライザーは俺入れてない
や。ああ、もう何でしょう、まあ何でしょう、正当というか前とは違う映画なんですけれど、
うん、
続編としては正しいなと思いながら。
なんかスケールが大きくなってちょっと普通になってがっかりした。
あ、そうですか。なんか、うん、この男まだ凶暴なところがあると思って、
うん、
なんかなんだろう、結構最後の方はこの人楽しんでるよなと思って、殺すことに対しても、
うん、
その狂気も出てて俺は結構好きでしたね。
うん、
まあ、前作が好きっていう人は結構きついかなとも思いながら見てましたけれど、
うん、
これは正しい続編だし、かなり好きな続編ですね。
前作が10だとしたら7ぐらいだった。
俺はその嵐の中一人一人殺していくっていう、うん、なんか必殺仕事人的な感じがやっぱすげえ好きで、
うん、なんかね、多分1作目がヒットしたから予算も増えたんだろうね。
あ、可能性はあります
ね。むしろそこで話を小さくするぐらいな方向性で行ってほしかった。
確かに最初のオープニングで他の国に変装していくのはどうかと思いながら見てましたけど、
予定のセブンかよ
あの変装も全く意味がないっていうのもまた、うん、悪役お前のこと知らないんだから、そんなつけひげなんかいらないでしょうと思いながら見てましたけど、
まあ、正体をいろんなどこにでも漏らしたくないんだよ。
まあ、でもなんかすごい分かりやすく楽しかったなっていう、続編としては正しいと思って、
はい
はい、
じゃあ小泉の第10位はエンジェル見えない恋人です。
あ、透明人間。
そう、透明人間でね、あの透明人間がと目の見えない女の子の恋愛の話で、だからね、なんか恋愛映画とか見るとさ、結局イケメンなんでしょとか美女だから好きになったんでしょみたいな、その要素がね、皆無で恋愛が成立させるっていう。
小泉さんの漫画でしたっけ、あの、うん、恋空をブサイクになるとホラーになるみたいなことを。
あ、そうか、いや、わかんない。こいつら漫画で書いたは書いたけどね、どんな風に書いたか忘れちゃった。
なんか竹雄か誰かが知る、
長谷川だよね、
長谷川の。なんか同じ話なのにホラーとかなんかギャグになるっていうのは確かになと思いながら、
うん、そう、それでね、で結構ね、透明人間と目の見えない女の子の濡れ場とかあって結構こってりやるんだよね。そこもね、びっくりした。だからモンスターの恋愛映画でレディー・イン・ザ・ウォーターがすごい去年は評判で、映画評でもね上位で、今ここに手元に
10位本当は悩んだんですよ。それでもいいかなとも思ったんですけれど、
第3位くらいな。でもね、まあ確かにね、モンスターと熟女っていうね、
あと喋れないっていう設定とか、
うん、あ、そうだね。だけど透明人間と盲目の女の子っていうのがむしろすごいロマンも感じたし、ピュアな恋愛恋心をすごく描いてるなって思って良かったです。じゃあ、9位は、
9位ですね。9位はもうご祝儀みたいなもんなんですけれど、ポリスストーリーリボンですよね。
近未来 SF
なぜこれをポリスストーリーって名前をつけたかっていうのは本当に謎ですけれど、
ね、
まあなんかジャッキー・チェンがもう6年前ぐらいにアクションをやめるみたいなことを言ってたんですけれど、うん、まあその時にもこれで言いましたけれど、あの自分がある程度制作するのをやめるっていう話で、アクション映画には出続けるみたいな感じ の引退のをみんなが誤解してたっていう、うん、
火山に空から飛んでいくやつ、
ライジングドラゴンですね。その時にも
引退って言ってた
ね、言ってましたけれど、まあ自分でやっぱ見るとそうなんですよね、うん、あのアクション的にやっぱクオリティがちょっと落ちてる気がするんですよね。ジャッキーっぽいところも多いんですけれど、うん、でもその新しい挑戦とかでこれに憧れてたんだろうなっていうのがやっぱりここ最近の作品で多くあって、今回はやっぱちょっとアメコミ的なものにジャッキーは憧れてたんだろうなっていうので、うん、まだこの年でそういうことをやりたがるっていうのはなんかファンとしてはすごい嬉しくて、うん、
ジャッキーもね、あの水拳の師匠みたいな役をねどんどんやればいいのにね、
まあ、
ベストキッドでやってたけどね、
ベストキッズもスー作るスー作るって言っておきながら未だに全然動きがないですからね、
最後ね弟子と一緒に戦ってさってやればいいのにね。
あの子もかなり大きくなったんでもう属性は違う人じゃないと、
ジェイレン・スミスの息子、ね、
ジェイレン・スミスです、うん、まあ、でもポリスストーリー、ま、もう、うん、あの、ま、ジャッキーファンだったら、ま、見逃しちゃダメでしょっていう、
敵のラスボスがさここまでなんかこっから下が黒くてさ、あ口元のから耳にかけての線で
ヘルレイザーのピンヘッドみたいな感じなのと、いやあれ
どうも上のクリニックのさ包茎手術の広告にしか見えないんだよね。
若干あれですよね、でもユニバーサルソルジャー的な敵なんですよね。
あそうだね、
まあ、でも
蘇らされた、
まあ、娘に会えないっていうところとかも良かったですし、うん、まあ、若干コメディがコメディ部分は滑ってましたけれど、うん、まあ、でも楽しく見れたか
なっていう、まあ、そんなに変でもなかったしね。
そうですね、なかなかなんかあんな変中途半端な未来を描くっていうのも新鮮で良かったですよ、うん、
もっとねジャッキー映画壊滅的に飲み込めないところが多々あって普通普段ね、それが苦しい、なんか好きになれなかったりするんだけど、そこそんなに変でなかった、
まあ楽しい作品でしたよ、うん、なんでまあご主義として入れておきます。
はい、それでは小泉の第9位下半期第9位はレディーバードです。
あ
レディーバード新潟やんなかったもんね。
いや TJ でやってたみたいです。
TJ でやってたのに、東京で見たいっていう、
なんか TJ で時間はなくて俺見に行けなくて、
あ
すごい気にはなって評価もすごい高かったんで、あ
なんかね、まあ、今年一番見た中で一番イケてない青春のヒリヒリするやつ
好きですよね。
そう、やっぱね年に一本はこういうのちゃんと見ないとなって、まあ女の子なんだけどね。
あなんか予告とちょっとしたなんか紹介みたいなので、うん、結構痛い子なんですよね、自分をレディーバードと呼べっていうような、
だから CIA の女子高生のエージェントの活躍する話かと思ったらただ自称レディーバードであ
の人あれですよね、その監督の女の人が脚本書いてて、なんか自分を手出して書いてたみたいなことを言ってて、まあ、すごいセンスのある人なんだろうなって思いながら、
面白かったよ。
いや劇場で見たかったな。
はい、それじゃあ南くん第8位いきましょう。
はい、8位は7月22日です。
7月22日なんだそれ。
ネットフリックスのオリジナル映画なんですけれど、監督がポール・グリングラスです、ね。
ああそうなんだ。
小泉さんあんま好きじゃないですか。
そうだね。ボーン・アイデンティティの、
まあその後キャプテン・フィリップスとかも撮りましたけれど、またボーンに戻ってきたんですけれど。まあ俺もそこまでボーンは一応ブルーレイは持ってますけれど、うん、ポール・グリーン・グラスのやつはあんま好きじゃないんですよね。でもあのキャプテン・フィリップスも好きでしたし、
キャプテン・フィリップ、
フィリップか、フィリップ好きでしたし、その好きだって言っておきながら間違えるのがいつもの
何人もいる
フィリップ・ボスと間違えてるのかな、まあ
うん、
あとはあれですね、あのブラッティ・サンデーだっけな、何年か前に見たんでちょっと忘れましたけれど、それも面白かったですし、7月22日あの2011年4月22日のあれなんですよ、事件を描いてて、ノルウェーで で爆発テロが起こるんですよ、うん、でそこに警察が向かってると、あの犯人は船で、うん、島でキャンプしている少年たちのところに行って、68人を射殺するっていう、
実際にあった事件のやつ
で、それを映画にしたやつで、で最初の2時間半あるんですけれど、最初 最初の30分でその惨劇を全部見せる
ん
です
よ。そうなんだ。一番最初に面白いとこ終わっちゃうんだ。
いや面白いというか本当怖い感じで、でその後 あれですね、犯人側の話と、その犯人にあの雇われた弁護士の話と、あの頭に銃弾を受けて あれですね、あの生き延びた少年が、あのリハビリとかどう乗り越えていくかとか、それを支える家族の話とか、その人が最終的にあのそいつを裁くために裁判 の証人として 出るっていうところとかあって、うん、すごい見応えがありましたね。本当に17歳とかの少年が本当に親友も目の前で殺されちゃって、うん、頭に銃弾も受けて随時痛しくて体も半分動かない状態で、うん、またノルウェーの自分のいる家がすごい冬になると、うん、新潟生まれですけどかなりきつい冬だなっていうところで杖つきながら歩いてる姿を見て、ものすごいなんか重い感じのあるドラマなんですけれど、でも BGM とかも特に入ってなくて淡々と見れちゃうっていうか、2時間半結構あっという間に見れちゃいました。
いいね。
ぜひ Netflix 入ってる人でしたら、まあ、見て
声は張ってください。
あ、 Netflix こういう映画があるなんか賞を取るっていう感じで、うん、いろんなところでなんか評判良かったらしいですけれど、
はい、
今年もこういうの出るのかなっていうのは結構期待してます。
はい、じゃあ俺の小泉の第8位は、あ、美濃の第8位は何だっけ。
あ、7月22日。
そう、何回か言わないとね、何の話をしてるか分かんなくなるから。
7月22日、ポール・グリーングラス。
じゃあ小泉の第8位はビューティフルデイです。
ビューティフルデイ、
まあ簡単に言えばタクシードライバーみたいなやつ。
ああ、予告も見た記憶がない。
TJ でやってて、女の子を助けに行くおじさんの話。
そんなのやってたんです
か。うん、面白かったよ。格闘もリアルで。
どこの映画ですか。
アメリカ。
アメリカ映画でそんなの TJ で。
日頃でも結構入れてる人いたよ。30位には入ってなかったかな。そうだね、30位には入ってないね。でもね、アクションも渋くて。
主演とか誰ですか。
主演はね、ちょっと俺本当名前出てこないからスマホで調べてください。はい、
ビューティフルデイ。
そう、ビューティフルデイ。
へえ。
運転手で、
はい、
なんかほら、あ、ちょっと待って、
はい、主演はホアキン・フェニックス。
あ、そうホアキン・フェニックスが出てこない。
アメリカ
監督誰だっけ。
監督はリン・ラムジー。
あ、そうリン・ラムジーはね、その前も他のやつさ、なんかさ、つまんないのしか撮ってない。
そうですね、なんか
ほら、なんとかダイアリー、
ああ、モータウンダイアリーとか、ね、あ、少年は残酷な弓を射る。
あ、それ見てないや。
モービン作品、僕と空と麦畑、モービン、少年は残酷な弓を射る、ビューティフルデイって書いてあります、ね。
あ、そうか、あ、じゃあ俺と勘違いだ。もっとディカプリオが出てたつまんない映画撮った人だと思った。
女の人なんですね。
そう。でなんかね、敵がすごいさ、やっつけてさ、死ぬ時にさ、有名な耳なじみのある歌が流れて、その歌詞がねすごい切ないっていうか、なんだこの歌詞はみたいな。あ、こんなこと歌ってたんだっていうのでびっくりする。
あ、でもこんなのを TJ でやってるっていうのもまたすごいですね。
面白かったよ。
TJ ここ最近何回か行き始めて、
うん、
映像とか音に関してはやっぱ TJ いいなって思って、なんか今日見たマイル22も、すごいよくて、
銃声がすごかったね。
銃声もすごいですし、やっぱりなんかカメラの差かもしれないですけれど、まあ、前に見たのがサーチとかだったんで、やっぱカメラのあれが違うせいか、なんかくっきり見えてて、こんなくっきり見えるんだと思ってちょっと感動したっていうのを覚えてますね。
さあ、じゃあ南君の第7位いきましょう。
第7位タクシー運転手約束は海を越えて。
ああ、見た見た、ウィンドで、面白かったね。
よかったですね。 あんな自分の生まれた年ぐらいにああいう事件があるっていうのはなんか、ね、信じられないっていうか、うん、
のんき過ごしてたよ日本で。
ですよね、ですよね、つうか生まれたばかりなんでまだ本当に、うん、でまたそうかほうがいいんですよね、うん、本当に、ね、最初になんかその学生とかデモをやってるやつをバカにしてたんですけれど、うんうん、なんでしょう、いざその事件を肌で知ると変わるっていうか、うん、最初はすごいゲツな男でしたけれど、うん、まあ、最後の一言で あれですよね、結局その賞を取ったドイツの記者の人には会わないっていう選択肢がすごい良くて、ラジオを見ながら、あの、いや俺の買われたのは俺の方だよみたいなことを独り言で言いながら、今 あの韓国の街中を走ってるっていうのがすごいなんかいいなと思って、
う
ん、
会って やれよって思うけどね。
思いますけれど、
せっかく来てんだからさ。
まあでもちょっと残念かなと思うのはラストのカーチェイスはやっぱ燃えるんですけれど、スピードちょっと遅くねと思いながら、
いやあんなただのタクシーが もうスピードで走ったら そっちの方がおかしい。
まあそうですね。
今日さっきさラストリベンジっていうニコラス・ケイジのさ映画見てたんだ。もう最後のさラスボスとニコラス・ケイジの対決なんか病人同士の対決おじいちゃんですげえもたもたしてて、そこがスリルがあってよかったよ。
ラストリベンジってあれですっけ、アルツハイマーかなんか
かかった、そう地方省での
CIA 職員かなんかが復讐するためにどうでだんだん忘れてくって話ですよ。
言ってもなんかぼんやりしてるんだよ。
あの人じゃないですか、監督は
ポール・シュレイダー。
ポール・シュレイダー、うん、でポール・シュレイダーが編集権くれなくて、もらえなくて、 あれは失敗作だって言ってるっていう。
でもおかげですげえ短くてよかったよ。
いやなんか見た記憶あるんですけれども、
まあ、全然関係ない話でした。
いやでも
ラストリベンジ、本当にその7位はタクシー運転手。
そのあれですよね、カーチェイスもそうなんですけれど、うん、何でしたっけ、入れないところに無理やり入って、うん、事件に巻き込まれる。
いやデモの時にね多くのタクシーがバーって駆けつける場面がもう泣けてしょうがない
ですね。何でしょう、誰かが言ってたんだよな、うん、ドイツ人の記者はタクシー運転手だけをなんかヒーローにもてあげてるけれど、うん、実際に助けてくれた人タクシーの運転手はいっぱいいるのに、なんであの人だけを褒めるんだっていう話をしてるんですけれど、いやそれは違うじゃんっていう。
だってね一番仲良かったんだからしょうがないじゃんね。まあ、
そうですよね。まあ、あの人たち
他のみんなもありがとうって言えばいい。
他の人たちを嘘でもいいから最後ちょっとエンディングでその後どうなったかっていうのもちょっと個人的には知りたかったかなっていう。
まあ、そこでも事実は違うかもしれないよ。
まあ、違うかもしれないですけれど、
うん、
まあでもすごい燃えるシーンもいっぱいあっていい映画だったなと思って。
さあじゃあ小泉の第7位は判決2つの希望です。
全然違うんです
よ。ウィンドでやってて、どこだっけな、ベイルートで、なんかね、大工、移民の大工と、車の整備工場で働いてる地元のおじさん同士が、喧嘩になって、マンションの排水管をどうこうするで揉めて、裁判になるんだ、ね、でそしたらもう国中をひっくるめた大騒動になって。
ドキュメンタリーですか？
いやいや劇映画。
あそうなんですか、
まあ、事実を映画化してるのかもしれないけど、そのおじさん同士がどっちも本当に気が強くて大変なんだけど、本当些細なボタンの掛け違いで2人ともね 素晴らしい人らなんだよ実は。あの目の前で困ってる人を見たら絶対助けてくれるような、そんなところがね人間味あふれててね素晴らしかった。
なんか あんま聞いたことがなかったんで、
うん、シネマ監督も2位ぐらいに入れたんだよな。
あ、そうなんですか。そんな映画がまず新潟でやってたっていうのも知らなかったです、うん、
すごい面白いよ。
もうビデオになってたりするんですかね。
まあぼちぼちなるんじゃないかね。
ネットフリックスに あわよくば落ちてないかなっていう。
判決2つの希望でした。
コメディ調なんですか。
全然コメディじゃない、シリアスな法廷ものだよ。
あ、そうなんですか。
そうでね、何言うんだか忘れちゃったあ、そうだ、ベイルートにはなんかそういう宗教的な問題とか移民とかいろんな対立軸があって、その歴史的ないさかいもあるし、そういうの全然分かんないで見てても見てる間になるほどなってなんか勉強になってだんだん分かってくるから、知識があったらもっと面白いかもしれないけどなくても面白かった。
あ、それはでもいいですよね、うん、なんかこっちも
なんでこんな仲悪いんだみたいな、
気軽に見て学べるっていうのはなんかすごいいいですよね。それは面白そうだ
ね。じゃあ見ないと第6位よ。
第6位犯罪都市ですね。
犯罪都市、犯罪都市俺上半期に入れたよ。
あ、そうですか。俺見たの8月ぐらい
で、そうだね、新潟はちょっと遅れてやって
たから、ね、遅れてやったんで、あ、まあまあどんそくがまあ
そうだね、
最高ですし、
最高だったね。俺の2位とかじゃなかったっけな。2位ってことないかな。
もう
まあドンソクが最高だったね。
もうあれじゃないですか、一番の必殺技がビンタっていうのが
4位だった
まあまあドンソクもいいんですけれど、うん、あの悪役の成り上がり方もすごい好きで、本当に下水し最高だなと思って。
いや、悪役の中国人が本当に恐ろしい顔も怖いし行動も悪質だしね、凶悪を絵に描いたような感じで、
いや最高だと思って、
最高の悪役なんだよ。
いや
怖いし、
本当怖い、
うん、去年のアクション映画じゃ1位だったよ。
でもなどことなく笑っちゃうっていう、やっぱり恐ろしいことしてるのにっていうのはやっぱ良くて、
うん、もうなんかね、命なんか別にいらねえやみたいな勢いでやってくるん
ですね。そうですね、いやかなり楽しかったなっていう、うん、まあ、真っ当な人がいないっていうあの刑事ドラマはすごいいいなと思って、ね、
素晴らしかったよ。
だけれど一応あいつにも一応子供を守りたいっていう心はあってっていうのとか、うん、そういうところにちょっと人間臭さがあったりとかして、うん、いやすごい楽しかった。こういうのを日本で作れないものかって本当に今思います。
ちょうど同時期孤狼の血っていう映画が本当に同じテーマ似たような話でやってたんだけど、内容に雲泥の差があって腰が抜けたよ。
今あそこまで迫力ある人がいないっていうのもあるんですか。
そうだね、マドンソクみたいな、いや決してそんなことはないと思うけどね。
まあ、日本では絶対的に主演にならないような人じゃないですか、うん、なんかそれがやっぱり魅力的に映るだけでも相当すごいなと思いますよね。
勝田信明とかだ
いや、ね、見に行きます
まあ見ないね、
ですよね。 V シネの匂いしかしないじゃないですか、うん、もしくはなんか花の刑事の
亀田のお父さん
もうあれですよね、あの笑ってはいけないのよ、
あそう
ちょっとしたコントですよね。
見てないからわからない。さあ、じゃあ小泉くんの第6位が犯罪都市でした。
はい、
はい、小泉の第6位は500ページの夢の束です。
またすごい、
これはね新潟やんなかった。
あ、
うんとね、自閉症なのかな、女の子がすごい、若い子で、でスタートレックのすごいファンで、スタートレックが一般にシナリオコンテストを公募するんだ、でそれで応募したいっつって行くんだけど、週末で今から出してたら絶対間に合わないっつって、自閉症で外に出るのとかものすごい苦手なのに、ハリウッドのスタジオまで シナリオ届けに旅をするっていう話なん
だ。あ、 かなり変わった、
うん、でちょいちょいスタートレックのね、スタートレックエピソードが挿入されてね、なんか俺はスタートレックそんなファンじゃないんだけど、この例えば電源を鍛えたらガンダムのシナリオコンテストだったり、その気持ちはとてもよくわかるぞみたいな、
なんかちょっとしたイメージとしてファンボーイズみたいな感じをちょっと思い出したりしたんですけど、
結構ねその自閉症が深刻で辛い旅なんだ。
あ、そうなんですか。
だけどずっとその医療施設に引きこもってたら味わえないような、まあ、ただ本当にね順調に行けばバスに乗っていけば着くんだけど、途中で乗ってらんなくなったり、まあ、事情があったりして大変な冒険になっちゃう。
あ、確かに面白そうだな、
うん、
絶対でも新潟でやらないよなっていう感じです。
そうだね、
ウィンドウでも難しそう、
うん、東京だとね、バルトナインじゃなくてピカデリーでやってたのかな。
あ、
さあ続いて、あ、500ページ夢の束でした。
はい、
はい、じゃあ南君第5位は。
第5位、新潟で遅くやったんですけれど、ブリズグズビーベハ
ーです。これは上半期の俺の1位だった。
ああ、新潟はやっぱり8月くらいだったんで
そうだね、先日映画評論で今回そうだ、ブリグズビーベアの俺イラスト描いてるから、イラスト描くためにレンタル DVD 借りてきてもう一回見たらやっぱ素晴らしかった。
よかったです。あの映画を作るっていうところも好きなんですけれど、うん、お父さんに会いに行って、会いに行って何をするかって言ったら別に今の話をするんじゃなくてナレーションを取りに行ったっていう、
あの声はどうやって出すの
でそれに対してお父さんもノリノリっていうのがすごい良くて、なんだろうこのギスギスしない感じっていうか、こいつなんか誘拐されたことに対してそんなに悩んでないっていう、
うん、教育が良かった。
すごいいいですよね。
そう
で、また音楽のセンスも良かったりとか、あの何でしょう、ブリグズビーベアの中の映像がちゃんと80年代とかにありそうな感じに作られてるところが本当良くて、
DVD 特典のメイキング見たらすごいこだわって作ってたって。その当時80年代の機材をわざわざ用意して撮ったって。
で、あの周りの人たちも本当に良くて、なんかこんな恵まれてることって逆、あれ最初になんかこんなひどいことがありましたっていうのでだんだん落ち込むんじゃなくて、うん、こんなに幸せになるっていうのはなかなか映画として珍しいなと思って。
そうだね、
なんか映画館出た後にすごい嬉しくなったっていうか、あとやっぱ作るっていうところのシーンは本当楽しくて、もう、
うん、
あの爆破シーンのところとかもすごい良くて
あの後警察が来ちゃう、
もう楽しすぎるなと思って、いやなかなか出会えないようなこういうのって本当に暗くなるか、なんかその中途半端な80年代とかの映像を作っちゃうっていうのを結構いろんなところで見てたんで、うんうん、あれとかそうだったじゃないですか、僕らの未来逆再生とか、
なん
か
つまんなかったね、
下手すればああなってたぞっていう、
うん、前半面白かったんだけど、
あれが全部オリジナルでああいうことをやるっていうのはやっぱ、うん、何かを借りないっていうのはやっぱすごいなと思って、本当にあの熊の作品があるっていう感じに思っちゃうっていうのが、うん、すごい良かったですね、
はい、さあ小泉の第5位はカメラを止めるなです。
ああ、俺上ですね。
じゃあスルーで、じゃあ南君の第4位。
第4位ボーダーラインソルジャーズデイ。
おお、見れなかったけど面白かった。
いや、よかったですよ、
ね、
正義とかってなんだろうとかすごい思うじゃないですか。
あんま思わなかった。
あ、そうですか何のためにこの人たちは人を殺してんだろうとか、悪よりなんかひどいことをやってるじゃないですか、う
ん、
最初の
正義感ではやってないよね。
やってないですけれど、うん、じゃあなんだろうこの行為とか思いながら、
職務でしょう。
職務と名をつけたなんか暴力ってすごい、
う
ん、
もう 職務でなんかそういうアドレナリンがバーって出るのがもう中毒になってる、
うん、だから もはやそれも楽しんでるっていうのはなんか悪にしか見えないっていうあの境目とか、
うん、
あと何でしょうね、本当に最初にあのベネチオ・デルトじゃない人、誰でしたっけ、あの、
うん、
名前が急に出てこない、
誰だ、何の役の人、
あのもう一人の方の、
ああ
ベネチオ・デルトロじゃなくて、もう
本当ブラッドリー・クーパーじゃなくて、
あの人
なんだっけ、
なんでグーニーズに出てたとか覚えてんのに、
ブルースの映画に出てた人、
あれですよ、サノスですよ、あのあアベンジャーズの、名前が急に思い出せない、
そうだね、俺も全然思い出せない。
いや、ジョシュ・ブローリンが本当に最初にあのあれじゃないですか、あの敵っていうかテロリストを捕まえて、うん、そいつの家をそいつの指で爆破させるとか、
うん、
なんて悪どいんだって、もうひどすぎるっていう、う
ん、いや、
これが正義なのかと思うような感じとか、うん、そっから始まって、最初にアメリカで起こるあのテロの残酷さ、
うんうんうんうん、
なかなかの店、あの
スーパーバカ、
スーパーバカのシーンも、うんうん、9.11 以降のテロであそこまでなんかすごいシーンってなかなかないよなと思って、うんうん、だって子供をだけでも助けてっていう親の前で爆発するじゃないですか、
ね、
あそこまで見せるってなかなかないですよね、
たまんねえな、キューピッドが爆発したら
いや、もうそこからずっと不穏な音が流れてって、うん、ベネチオ・デルトロが顔を撃たれてもなんとか生きてて車乗って一回あの車が路肩にガーンって止まって、
うん、
あ死んだかと思ったらもう一回グギーって動き出すところとか見て、まあ、どこに行くんだろうこの車っていう、
ノールックで隣の車に手榴弾投げてあれかっこよかった ね、
かっこいいね、
ワンカットでね、
かっこいいシーンもいっぱいありますし、
どうやって撮影してんのよね、あの運転とか大丈夫なのかな。
でやっぱエンディングですよね、最後に、うん、あの悪に染まった少年が
入れ墨だらけ、首までね、タートルネックみたいに入れ墨ですよ。
俺あれ見た時にごまきの弟と思いながら見てましたけれど、
うん、
最後あれじゃないですか、いつもの取り立てのところに行ったら、うん、ベネチオ・デルトロがいて未来の話をしようっつって、うん、そいつをあのそこに入れて、
うん、
戸を閉めるじゃないですか、もうこいつの未来は閉ざされるみたいな感じで、
うん、
終わってあのソルジャーズ邸の音が鳴った瞬間に、なんてかっこいいエンディングなんだと思って、
うん、
でこれがこの次にどうなるかっていうのが一応3部作で考えてるっていう話なんで、いやこんな楽しみな続編はないぞと思って、うん、
ボーダーラインの1はね、ベネチオ・デルトロが主役だと思ってみるとむっちゃ面白いよ。あ、
そうなんですよね。
そう
2回目そう思って見た時には普通に思ったんですけど、うん、最初見た時になんだこれと思って、
エメリー・ブラントだっけ、
エメリー・ブラント
が主役だと思ってみるとものすごいがっかりです。だから1回見てあれを面白いっていう人は主人公ザマーって思って見てる人だよね。こいつ行けつかねえなって素直な気持ちで、でも結構そういう表現がしてあるんだ、でも俺は主役を応援しなきゃみたいな先入観で見てるから、
俺もそうですよ、がっかりする。だからベネチオ出るとキャラクター立ってるなと思いながら見てたら、ね、うん、そっちなんだっていう、
少ないじゃんね。
でもわざわざ前にも言いましたけれど、
うん、
服畳む時の仕草とかでちょっとした細かさとか出してるじゃないですか、うん、あのソルジャーズでも割とそういうところとかあったりして、
うんうん、
やっぱりこの人のこの主人公で見るべきなんだろうなっていう作品でした、ね、うん、
はい、
1作目の評価が逆に上がったっていうの、
はいはい、じゃあ南君第4位だっけ、
はい、
ソルジャーズデーでした、
はい、
ボーダーラインソルジャーズデー、じゃあ小泉の第4位はザ・プレデターです。
いいですね。
お
ちょっと10位は結構悩んだんですよ、
うん、
あのプレデターにしようかデスウィッシュにしようか。
あザ・プレデターはね、いや素晴らしかったね。
楽しかったですね。
そう、
まあ、あの俺は、ね、一番好きなのはでも奥さんの絵がバカにされるっていうのはすげえ好きなんですけど、ね、 あんた最低な人たちにな
んかね急に家に上がり込んできた連中にね
あの瞬間がすごい好きですね。
うん、まあなんかでもね誰が主役かよく分かんないままプレデターと対決してこの人重要人物かなって思った人がバッサバッサ死んでいくからもうハラハラしてしょうがないんだよね。
気が抜けないっていうか、
そう面白かったよねプレデターも容赦ないし。
あと好きだったのはあれですね、いじめられっ子の息子がプレデターの目が覚めてハロウィンに行くっていうところの面白さ、
の家をバッと出しちゃうい
や最高だなあのシーンと思って、うん、
というわけで、はい、4位プレデターでした。プレデターでした。
はい、
はい、じゃあ南くん第3位お願いします。
第3位はサーチです。
サーチか、はい、あれは入れなかったな。
いやなんかすごいやられちゃったな。
あそう、
今年のテ今年じゃない去年のテーマは意外にやられたっていうことが多い。
やられたってです
ね、まあこっちもちょっと舐めてたところがあるんだろうなと思ったのが裏返されたっていうのが結構あって、サーチは本当そうでした
ね。そうか、俺はでもねやっぱあの見ててなんかねネタバレを知っちゃったせいかやっぱ手法ばっか気になってあんま興奮しなかったんだよね。面白くなくはないんだけどもっとハラハラしたかった。
あ俺はそのあの方法でこういう面白いことをするんだっていうので、うん、それがなんか一箇所に固まってないっていうか前編をちゃんと通してるっていうところにちょっと感動したっていうか、うん、そうですね、こういう表現の仕方で本当にダメな作品はいっぱいあるはず、うん、特に頭の中にずっと見る前に思ったのがパラノーマルアクティビティとか、うん、ああいう感じがちょっとよぎってたんでそれを完全に払拭されたっていうか、うん、この時代にこういうことで驚かされる映画がまだあるんだっていうのにちょっと驚いたっていうか、その驚きとやっぱりラストが好きなんですよ。どうしてもあの娘が助かったっていう、
そうだね、
まあ、本当に残酷なものを終わらせるような感じの多い題材じゃないですか、うん、題材っていうか、うんうん、そこはあんまメインじゃないよっていうことをすることが、うんうん、ああいう映画って多いんですけれど、これはちゃんとそこにケリをつけたっていうのは個人的にすごいグッドだなと思ってサインしました。
サーチでした。さあ小泉の第3位はボヘミアン・ラプソディです。
まだ見れてないんですよ。
いや素晴らしかったですね。五泉に住んでる弟子の高橋くんが15回見たそうで、ええ、もっと見また今月の初めに会った時15回つってたから今もっと増えてるかもしれない。
あれ何月ぐらい、11月ぐらいですよね
かな。俺は初日に行ったんだ、妻と見に行ってわー面白いっつって、その後アップルミュージックでクイーン聴きまくって、で高橋君が15回見たって話聞いたから悔しくなって羨ましくてもう1回見に行ったらユナイテッドまだ一番スクリーンでやってて、
そうなんです、
すげえなーって思って、
クリードが8番スクリーンなのに、うん、でボヘミアまだ1番スクリーンなのって思って、
そうでしかもねやっぱ1回目見て面白かったんだけどその後音楽を聴き込んでもう一回見に行ったらまた良くて、しかも何がいいって歌詞が字幕で出るところがすごい良かった。
確かに出ない映画もありますからね、
うん、そう、そしてねボヘミアン・ラプソディのレコーディング場面やライブエイドでもちょろちょろかかるんだけど、ボヘミアン・ラプソディっていう楽曲自体はそんなにかかってなかった。1回目見た時ものすごいもうひっきりなしにかかってるような印象があったんだけど、だからあんなちょっとしかかけてないのにいっぱいかけるように印象付けるマジックもすごいなって、まあこっちが勝手に勘違いしただけかもしれないけど、
まああの作品ででも一番損したのはやっぱあれですよね、ブライアン・シンガーですよね。
ああでも監督になってたよ、
まああれはハリウッドのその何割取ったっていう時には監督の名をつけなくちゃいけないっていうので、 でもあれで途中でそれをやめたせいでフォックスに首切られて、うん、X-Men シリーズとかで結構稼ぎ出してたのに、うん、そういうのでクビになったっていう。
そうなんだ。
撮りたくなかったっていうので、それでも撮らされて途中で嫌になって逃げたっていう。
へー。でね、2002年くらいに放送された NHK のボヘミアン・ラプソディ殺人事件っていう、なんかね、まあ、ドキュメンタリーっぽいドラマ仕立てのドキュメンタリーがあって、うん、ボヘミアン・ラプソディっていう曲を作る裏側みたいなのとか、その後に与えた影響みたいなのとかを1時間番組にしてて、それが12月25日に再放送があって、うん、それがものすごい楽しくて、
そんなのあったんです。
そう、それでね、その当時2002年ぐらいだと思うんだけど、15歳ぐらい、あ、16、17の女子高生のイギリスの女の子が、はい、とにかくクイーンが大好きで、ボヘミアン・ラプソディも日本版とか LP レコードすっごいコレクションしててで、特になぜこの歌を好きになったのかっていうので、ビルとテッドの地獄旅行かな、でかなんかの映画で車に乗ってカーステレオでボヘミアン・ラプソディをかけるときに、ゴスペルの場面が終わった後に、ここからハードロックになるぞっつってギターの弾きがバーって始まったら、みんなでガンガン車の中でヘッドバンキングしてる場面、この場面が本当に楽しいって言ってて、そう言われてみるとすっげえ楽しい曲だなって思ってね。その子の証言がを見て、それの映画をもう一回見たらまた楽しかった。
あ、いや、明日見に行こうかな、休みだから。
うん、行った方がいいよ。
そうですよね。
はい。はい、じゃあ南くんの第2位、あ、小泉の3位はボヘミアン・ラプソディでした。
はい。
第2位は、
第2位カメラを止めるな。
ああ、俺は5位です。
いや、これも結構舐めてたっていう。う
ん、まあ、もっと上でも良かったんだけどね、俺はね、増野光一さんがあまりにカメラを止めるのが好きで、その圧が強すぎて俺が褒める必要が全くないなっていう、なんかちょっとね、疎外感すら感じ始めて、だから5位になっちゃった。
あ、いや、さっきも俺はブリーズビーベアの時にも言いましたけれど、うん、映画を作ってるところがやっぱ DVD とかが好きな理由はやっぱメイキングが好きだっていうのがあるんで、うん、それをなんか見せてもらえたっていうのと、
うんうんうん、
あれですよね、なあの不自然さはこういうところ、こういうことがあって必然的だったっていうのを見せられるっていうのがすごい楽しくて、も
う、うん、
映画としてもなかなかないじゃないですか。なんか実は2つの作品で、うん、実はネタバラシが後ろにありますっていうの、うん、ので、本当はこんなにしょぼく、もともとはしょぼいんだけれど、そのしょぼいはどうしてしょぼかったかっていうのは、うん、実はいろんな人が頑張ってしょぼかったっていうのとかが、
うん、
なんか感動的でもあり、
うん、
楽しかったんですよね。ただ一つだけなんか娘があんま好きじゃなくて。
あ、そう。なんで？
なんか結局何でしたっけ、最初の監督より自分は偉いんだみたいな感じとか、
うん、
若干お父さんの仕事をそれでも舐めてるなっていう感じがあって、何でしょう、お父さんの仕事に感動するんじゃなくて、お父さんの仕事やってる仕事に対しても口出しを入れたじゃないですか。
あの子はね、どの現場でも口出しするんだよ。
なんかあんまそれが好きじゃなくて、
うん、
普通にお父さんの仕事見て感動するんだったら、なんかもっと俺は好きだったかなっていう。
それはね、まあ、そういう見方もあるだろうけど、あのお母さんも役に入り込むとおかしくなる、頭のおかしい親子なんだよ
そうなんです
よ。だからそういう冷静に、あの子がここがダメだっていうのはもちろん客観的な意見だけど、あの子自身がそういう狂った人間であり、それ狂った人間を描いてるんだから、映画としてそこの批判はおかしい気がする。
あ、
だからあの子を正しく描くとああいう行動になる。
あ、なんかそうですね、なんか個人的に、なんでしょう、 お父さ ん, がん最後まで頑張ってほしいなっていうところが個人的に思っちゃって、なんかあの子はあれで自分の手柄だと思って、うん、なんかその後も調子乗るんじゃないかってちょっと思っちゃって、
いや調子にも乗らないでしょう、どの現場でもあの調子で発狂しておかしくなる。
あ、まあ、まあちょっとそこが個人的に引っかかったって程度なんですけれど、うん、いやでも本当楽しくて、
うん、
あ、お金なくても出てる人が 誰か分かんなくても、うん、やっぱ面白いものは作る。
そうだね、
面白いんだなっていう、でその情熱みたいな熱さみたいなのもあれですよね、あの 作ってるメイキングもテレビで結構流れましたけれど、それ見ても楽しかった、あの映画見た後楽しかったですし、あれですよね、 DVD まだ買ってないんですけれど、多分 DVD ブルーレイ買った後でもよく、あのメイキング見てもさらに楽しいんだろうなと思って、
うんうん、
だってあの嘘のメイキングみたいなのも作ってるわけじゃないですか、
うんうん、
それをまた知れるっていうのはなんか買ってからも楽しいなと思って、
そうだね、
すごいこれの後も楽しみにしてる映画の一つですね、
うん、これは東京で見て、うちの近くのイオンでももう一回見て、2回目見たら、その本編っていうか作った映像の制作場面の後編で、うん、助監督たちの動きがすごくて、バーってあの血で汚したりさ、あそこがすごい感動したんだよね下そういうね見えないところで裏方がこんなにも的確に素晴らしい動きをしてるんだって、まあ、ワンカット撮影だから舞台のようにやんなきゃいけないんだろうけど、
いやでも本当奇跡的な一本だなっていう、
ね、
あれを見た後に、ね、あれですよね、劇場であの綺麗な顔の男がなんかこう なんでしょう、好きな女にモンモンするみたいな映画を全国でやってるのが本当ハロウィンです
から、好きな女にモンモンする映画ってなんだ、
なんでしょう、まあタイトル出しますけど、ウィーラブっていう映画の予告見た時に
モンモンするんだ、すんなりうまくいくんじゃないんだ、
本当に最低だなと思って、いやこれを全国でやるのかと思うと、挙句の果てにその映画の予告をあれですよ、あのアトロクの中で流してるのところとか、うん、本当にすごいなと思って、
アトロクって何の、
あのウィークエンドシャッフルの、
あれ
が毎日やるようになったじゃないですか、
うんうんうん、
あれの週刊指標ムービーウォッチの金曜日に映ったんですけれど、うんうん、あれの CM の時に流れるんですけど、
ね、あ、そうなんだ、
本当恥知らずだなと思って、
あ、うん、さあそれでは、え、今なんだっけ、
あ、2位ですね、
あ、そっか、じゃあ小泉の第2位はウィンドリバーです、
あー、ごめんなさい、俺1位です、
あ、じゃあ次南くんの1位だから、
はい、
じゃあ南くんの1位と小泉の2位、はい、ウィンドリバー、
いやーもうすごい、ね、傑作に出会えるっていうか、
そうだね、素晴らしかったね、いやウィンドリバーファミレス映画館でやったっけ、
やってないです、
あ、やってないのか、
あの急に始まるバイオレンスっていうか、
うん、
気が抜けないっていうか、
いやーすごかったね、
あのね、まず
ロケーションがまずすごいもんね、
すごいですね、
出会い居留地で、
そうですそうです、しかも
狐撃ってたんだっけ、オカミだ、
いやあれです、何でしたっけ、あのジャガーじゃなくて、なんか撃ってたんですよね、ヒョウみたいなやつを、
パンサーかな、
いやパンサーではなかったと思うんですけれど
を撃ってるジェルビー・レナード、
ジャッカルかな、なんか変な、うん、まあ撃ってるんですよね最初、うん、
で漁師の話かなって思ったら全然違ってた、
いやまず最初のオープニングで女の人が血相変えて、あの寒い中を走るっていうところから、うん、あのすごい遠くのカメラから、その何100メートルか200メートルを走る女の人の姿で、走ってからウィンドリバーってなんか文字が出てきて始まるっていう、あのインパクトの強さっていうか、
うん、
で何が起こってるんだろうと思ったら、そのジャッカルかなんかを撃ってるあのジェネミー・レナーが始まるっていう、一体何が始まるんだろうと思って、うん、あの見てるとその殺人事件があってっていう、
インディアンの娘さんが 凍死してるのが発見されたんでね、でその死の原因は一体何ぞやみたいな、そういうミステリー構成になってて、FBI の新人みたいな女の子がやってくる、
そうです。でその地域にどれだけ捜査をしている人がいるのかと思ったら、うん、鹿児島ぐらいの広さがあるのに、うん、あれなんですよね、6人しか警察がいないっていう話で、でなんでそんな状況になってるのっていう話とか、で実際被害に遭われた家族にところ行くと、お父さんはもう諦めたような感じでいるし、お母さんはなんかリストカット、俺は
もう立ち上がる気力がないんだっていう
リストカットみたいな、
地獄のようなリストカットして
る。でそのそこにそういう現状に初めて触れるから、あの女の人もどうしていいか分かんなくなって、であれなんですよね、ジェレミー・レナー演じてる主人公も実は娘さんを亡くしててっていうので、同じ傷を持ってたっていうのをそこで、
娘の友達だったんだよね、
同じ傷を持ってて、それを癒せるっていうか、分かり合えるのは同じ傷を持った人でしかないっていう、なんか、ジェネビー・レナーがなあんま言わないんですけど、それをなんか話し合うところで、わすごい闇があるっていうか、
だからね、ミステリー仕立てのストーリーもむちゃくちゃ面白いし、何よりアクションがすごいんだよね、本当にリアルな 銃の撃ち合いってこうじゃないかって思うような、
ここで撃たれるのっていう 最初のトレーナー行くと、トレーラーハウスに行くところとか、あれじゃないですか、ちょっと訪ねてきて部屋開けようとした瞬間にジョーンと来てあれに驚くっていうか、
その後のね、車座みたいなこうエンジンになっての打ち合いがすごいんだよ
もうあれはすごかったですね、その前に一回ノックして、ガチャって開けると時間が一回戻るんですよね、実際にはこういう事件が起きててっていう、事件の真相が見えるっていう、カット割りもすごいかっこいいっていうか新鮮っていうか、
まあ面白かった、
よかった。で、ジェネビー・レナーがあれじゃないですか、その犯人に下した罰みたいなやり方とか、お前はあの娘さんはこんなに走ったんだけれど、お前はどこまで耐えられるかっていう、同じようなことをやらせるっていうのとか、で事件は解決した後に娘さんの犯を殺した犯人は捕まえた、殺したっていうのを言いに行くと、インディアンの人は何でしたっけ、スプレー缶で顔に青くなんかやっててもう誰もわからないような儀式みたいなことをやってて、これでいいのかどうかもわかんなくて、
弟かお兄ちゃんかなんか帰ってきてて、まあとりあえずはその一家は回復に向かいますみたいな、
ちょっとは希望あるかなっていうような終わり方をしてて、でも実際にアメリカではこんだけインディアン、元インディアンって言われてた人たちに関しては、失踪されてても探されてないような現状ですみたいなことで、わすごい闇を抱えたまま終わっていくんだなっていう、
そうね、はい、というわけでウィンドリバーでした、はい、じゃあ小泉の下半期第1位は、ザ・アウトローです。ザ・アウトロー見てない？
いや見れなかったです、結局
バカだな。
その時期から仕事を始めたんで、どうやっても見れない時間
で、去年のガンアクションで1位だよ。いや確かね、この映画秘宝の、アクション映画を評価する青井さんだっけな、
10マニアの人です。
そうもうほらガンアクション1位、ザ・ベスト5、青井邦夫さんの第1位、ほら第2位がソジャーダイ、ウィンドリバー、我々の高評価、
イコライザーも入ってる、
ダークタワーも良かった
ね、いいですね、
上半期の一番最初で、でほら俺のアクション映画の1位、ガン以外のアクションの1位の犯罪都市が高瀬道場の高瀬マサシさんかなが1位に挙げてて、だから2人の君と俺は得てる。まあ、ガンアクションも良かったし、このご時世にすごい連邦銀行かなんかの銀行強盗を襲うっていう、そんなもんこのね、超監視社会で成立すんのかっていうのをかなりすっごい攻めててね、良かったあーって思うぐらい、
まあそれに対してタイトルはひどいですよね。
そうなんだよ。
アウトローだと。
ねえ、現代はなんかきっといいタイトルなんだろうね。トム・クルーズのやつかと思っちゃう。
ですね。なんか一部ファンではヒート的なに並ぶっていう話
も。マイケルマン的な男臭さもあってね。だから警察側もドラマがすごい濃厚に描かれてて、犯罪者側と、まあ、最後それが対決するんだけど、どっちもすっごい魅力的だった。
あ、それは見逃したのは、まあ、T ジョイにあんま行かなかったっていうのも、この数年やっぱりユナイテッド中心だったんで、ここ最近また T ジョイに行き始めて、 T ジョイもいいなと思い始めてて、そんなすごい作品を見逃してたのはすげえ残念だわ。
そうですよ。というわけで、じゃあ小泉の第1位は、下半期第1位はザ・アウトローでした。では南くんの去年の総合のベスト10を発表しましょう。僕のは先日夜の昼寝で行ったファミレス映画館ベスト10で発表済みですので。
なるほど。
はい、
はい、じゃあ
10位から。
はい、10位、タクシー運転手約束は海を越えて。
うん、
はい、第9位、
さっき発表したやつ。
第9位、
下半期の何位だった？
下半期の7位です、
ね、が総合10位。
10位ですね、
はい。
で第9位、犯罪都市。
犯罪都市
で第7位が、あれですね、なんだっけ、どこに書いたっけ、ジュマンジュ、ジュマンジュですね。
ジュマンジュ楽しかったね。上半期の映画だった。
すごい楽しいですよ、
ね、そう、あの後ね、ロビン・ウィリアムスのジュマンジュをレンタルしてきて見たんだ。むっちゃ楽しかった。
いや、ジュマンジュってみんななんかちょっと舐めてる感じありますけれど、
うん、あれだってさ、俺が大学生かぐらいの20代の時で、子供映画なんかその時見ないよ。
いや、でも結構俺の周りの人は結構あれはホラーだっていう
話。俺より10個ぐらい下だから別に見てもいいと思うけど、
結構でもあれホラーじゃんっていうので嫌いな人いるんですよね、うん、
あのね、当時はまだ CG とかそんなにあんまり上手でなかったんだけど、光学合成がもうすっごい職人のハイレベルな感じで、ここまで光学合成を丁寧にやるかってぐらい素晴らしかった。
いや、あれは本当に驚きましたね。
うん、でこの続編ウェルカムトゥジャングルもね、本当に面白かったんだよね。
あれじゃないですか、その学生の話にしてるっていうのが良くて、
うんうん、
あれですね、あの最後はもう本当良くて、あの、うん、あれじゃないですか、自撮りばっかしてた女の子が、
うん、
あれじゃないですか、ちゃんと恋をするんだけれど実らないところとかがすごい良くて、うん、
そうか、
あの二十何年間取り込まれてた男が、
うん、
あの 今こういう幸せになってるっていうので、うん、でもなんか その子のに生まれた女の子の名前をその子の名前にしてるとか、なんか、うん、細かく気が利いてるなっていう、
うん、
かと思えばちゃんとあのバカアクションって言われるかもしれないですけれど、バイクでなんかジャングルの中走ったりとか、ヘリコプターのシーンでサインのところに落ちたりとか、
うん、
ああいったところもすごい楽しくて、
ゲームきっちりゲームにしてる感じがね、
すごいいいですよね。
そう、俺はね上半期で6位でした。
あ、これも本当に舐めてたら、うん、舐めてたのにここまですごいっていうのが、いや、良かったですね。
はい、では南くんの次何位？
次が
6位か。
6位ですね、
はい、
6位ボーダーラインソルジャーズ。
ああ、さっき話しました。
はい、
じゃあ第5位は。
第5位がサーチ。
サーチさっき話しました。
はい、
はい、じゃあ第4位。
第4位、さよならの朝に約束の花を飾る。
俺もね総合で8位。
いやこれも相当なめた
って里親映画。
最初それ聞いて、
うん、
あ、そうなんだと思って見たんですけれど、うん、それだけじゃなくてきっちりとしたファンタジーじゃないですか。
そうだよ。
いや、素晴らしくて、そういったところも、
ね、
あの年を取らない
長命衆、
長命衆、別れの一族、
うん、
その設定もすごいですし、ね、なんかこれはもうアニメでしか表現できない、俺はあの
フラストがすごい好きで、
うん、
あのお母さんはもう泣かないってあの時約束したけれど、あのやっぱりもうごめん約束やぶあの守れなくてって言って、胸に刺してたタンポポが風で飛ぶ瞬間に大泣きするじゃないですか、
うん、
あれがものすごい綺麗で、これはもうアニメでしか表現できないなっていう、
どんな場面か忘れてしまった
アニメだからできるんだろうなっていう素晴らしさと、あとあれですよね、途中であるその国同士の戦争、
ね、
戦争というかああいったところのちゃんと描き方っていうか、船から攻撃するところとか、うん、しっかり描いてるなっていう、なぜこれがあれなぜあの全国でちゃんと公開できされないんだろうっていう、
ちゃんと公開 TJ でやってたよ、
TJ ではやってましたけれど、うん、それこそ未来の未来ほどあの大々的にやってたわけじゃない
です
よね。
未来の未来は徒歩歩の1位です、う
ん、それどころかあれですよね、あのこの監督って監督やった人ってあの
岡田真理さん、
岡田真理さん、あの心が叫びたがってるんだとか、うん、あの花の脚本書いてた人で、
うん、
ここまで実績あるのに、うんうん、この扱いかと思って、うん、いやなんだろう、こんなちゃんとしたファンタジーっていうか、うん、俺結構その剣を持って最近のそのファンタジーって結構合わないなっていうか、うん、それこそ進撃の巨人とか、
ああ
いうのとか、あとフェアリーテールとか、あとそういうなんでしょう、ワンピースとか、俺には合わないんだろうなとずっと思ってたんですけれど、
うん、
いや俺の見たかったファンタジーはこれだと思うぐらい、
岡田真理さんだけ見ればいいんじゃない
いいですかねいや本当に良かった、あのドラゴンの設定とか、あのドラゴンが死んでって、
そうなんだよね、ドラゴンがいなくなるから国の均衡が崩れて戦争が起こるんだよね、
です、あの威嚇をするためにハリボテのやつで祭りをやるみたいな感じとか、うん、そういったところのちょっとリアルさとか、
うん、
あとあれですよね、あの街の感じがすごい良くて、
うん、細かくよくできてるんだよね、
よくできてますね、ほんとちょっとしたシーンですけれど、
うん、
街の少年たちがなんかちょっとした輪っかみたいのでサッカーみたいな感じで追いかけてるシーンとか、描かなくてもいいはずなんですけど、そういうところもしっかり描いたりとか、うん、これはアニメとしても相当気持ちいいと思って、
照明師のさ、お姫様みたいなのがさ、目かけみたいにされてんだよね
で私はこの子のためにまだ飛べるって言って、最初はちょっと希望を見ながら、旗を見ながら空を見るんですよね、
うん、
でも結局だんだん追い込まれてって、最後子供に会った時にもう自分あのもう、うん、何でしょう、空に向かって自殺みたいな感じで飛び降りるじゃないですか、あのシーンとかすごいなと思って、
まあ、よくできてるよ細かいところまで。
でドラゴン乗りながらなんか娘に言うじゃないですか、あなたはもう、うん、私のことを忘れるので、私もこのもっと生きる中であなたを忘れるからって言って強がるんですけれど、
うん、
見えなくなってから泣くっていうところとかうわ素晴らしいと思って、うん、いやここ最近のアニメの中で俺ベストじゃないかなと思うぐらい
大絶賛、
大好きな映画ですね。
第3位だっけ、
ごめんなさい4位なんですけど、
あ4位か、じゃあ続いて、あ第3位はさよならの
第 4, 位、
あ第4位がさよならの朝に約束の花を飾ろうでした、
はい、
第4位、第3位は何でしょうか。
あ第3位はさっき言ったカメラを止めるな、
ね、はいはい、カメラを止めるなでした、はい、第2位は
スリービルボード、
スリービルボード、お
ー愛だけがっていうのがすごい良くて、
うん、
本当に最後の一言がものすごいいいじゃないですか、
うん、
ごめんなさい、あなたに火をつけたのは私なのっつってお前以外誰がいるんだよっつって、うん、最後あの発端となった事件の犯人を本当に探すのかどうかわからないまま車に乗って、
うん、
あの行くじゃないですか、いがみ合
ったんだよね。俺が増野さんに聞いたネタバレを知るとあの場面の意味も全然変わってきちゃって本当がっかりなんだよね。
だから あれですごい気持ちよかったのに、その後は本当に打足になったなと思って、
うん、
何があっても打足じゃないかなと思って、
そうだからもし本当にねえ作者がそのね今言わないけど
真犯人をある人物だっていうふうに固定して描いてたら、あそこをまでちゃんと明かさなかったのは見事って思うけど、それを分かっちゃったらちょっとなーっていう感じがするな。
分かっても言わなかった方がいいような気もしますしね、なんか、それを言ったら台無しだし、ウティ・ハレルソンもすごい良くて、あんな凶暴な男があんな役をやるんだっていう、いや、あとちょっとしたシーンですけど笑っちゃうのはやっぱ歯医者のシーンですよね。
歯医者のシーンあったっけ。
あの歯医者で、あの麻酔されながら所長を取り、あの告訴するのはやめろって言ってたら、あの麻酔されたままあの歯医者のドリルを奪って、歯医者の親父の爪に穴開けて、でそのまま帰るじゃないですか。で仕事場で、あの仕事してたらウディ・ハリルソンが来て、お前今日歯医者行ったかって言って話したらいや行ってないわよって、明らかに麻酔したままの顔で口がちゃんと開かないで、いや言ってないわよみたいなことを言ってるっていう、なんだこのシーンっていう、ああいうところのギャグっていうか、面白さ。
そうだね。さあ、そういうわけで第2位がスリービルボードでした。
はい、
第1位は何でしょう。
第1位ウィンドリバーです、
ね、あ、ウィンドリバー、おお、下半期の1位が、
いやなんか
総合の1位だった。
いや本当に新鮮でしたね。なんか
ウィンドリバーは俺の総合で6位です。
あ、いやなんか闇もあって感動、感動っていうかなんか、すごいじんともきますし、
そう、
何よりかっこいいところもあって、
ね、面白かったね。俺はね、映画秘宝のショックなことがね、あって、俺の総合で第3位のベビープレイヤー1がトホの2位だった
結構でもあれじゃないですか、あの映画秘宝ってトホとあれが同じに入ってたりもしますよ ね。
まあね、でもパシフィックリームアップライジングもそんなに悪くなかったと思うけどな
結構好きでしたよ ね。あ、でもあ、
トホの1位がね、映画秘宝の総合で
キングスマンが3位なんですね。
そう、キングスマン面白かったよね。
面白かったですね。
どうする、いや、ベスト10内だよ。
俺、その5位の空海とかが1位なんだったら分かりますけれど。
空海、まあ見なかったよ。ハンソロも俺は上半期で入れてたよ。ああ、
マンハント1位だったら分かるんだけどな。
マンハント7位は別にいいんだけど、7位、ザ・メグ・ザ・モンスター面白かったよね。
楽しかったですね。
10位、クワイエット・プレスはつまらなかったよ。ああ、
ほほほ、何かなあ、あ、俺の中で仮面ライダーかなあ、
俺は未来の未来でしたと、アンダーザシルバーレイク。
あ、ちょっと仮面ライダー言っていいですか。
はいはいはい、
まあやりたいことも
よ。仮面ライダー何種類もあるよ。
ほ、あれですね、平成ジェネレーションズフォーエバー、
はい、
12月に公開された、あの20人のライダーが出るっていうやつなんですけれど、今やってるジオーっていうやつが、まあ、全員じゃないですけどある程度主演した人が、思い出として出てくれるっていうのがあるんですけれど、今回の作品はそういったライダーが全員出るのに、そういう人たちをないがしろにしてるっていうか、テレビシリーズにちょっと出てくれたんなら、ちょっと変身するシーンの一つでも入れてくれればいいのになっていう、なんか全部をそれを電王に任せたっていうか、佐藤健に任せてて、確かにその電王を見てた人には嬉しいのかもしれないけれど、他にもちゃんと声で協力してる人とかもいるんだし、なんかテレビシリーズにもちゃんと出てくれた人がいるなら、そこにも愛を持とうよと、なんか人気あるライダーだけをなんか活躍させて、なんかそんなに人気なかったのをなんか出番少なくさせるっていうのは、このなんかフォーエバーシリーズとしてはなんかひどくないかと思って、あと小田切長がやっぱり出ないっていうのは、なんか舐め切ってるようなこの人っていう、お前ライダーで出てきたのになんか特撮は嫌いでしたみたいなことを平気で言うのは出したよなっていう。
名優になったからそんなガキの見るものには出ないんでしょう。
いや、どう、名優でもなんでもないですよ本当になんかこの間の S っていうなんかテレビでやってた刑事のドラマの映画版見ましたけれど、もうまんま小田切長でしたもんね。
あ、そう、
なんか その1個前のファイナルと平成ジェネレーションズっていうのは本当にお金ない中でちゃんとそのスケジュール合わせて1日でもさ今売れてる人を出してたんですよね、
うん、
その努力があったのに今回その努力がその佐藤健一点に絞られてて、なんだろう、最後の作品にしてはちょっとなっていう。
最後の作品なんだ。
平成最後の作品としてやってる割に、何でしょう、最後の戦う場所がなんか仮面ノリダーみたいな感じの場所で、今時なんか曰くだくところにみんな集まって
採石場
で、何でしょう、爆発したいがためにそこにみんな集まってっていうのが、最後の敵がなんか世界を征服しに行くぞって採石場行くのがすごいおかしくて、なんかそういうのやめようよっていう、一番愛がないように見えるよっていうのは。
そうか、
とほほでしたね。
はい、というわけで南くんのベスト10でした、はい、どうもありがとうございました。ではでは、さようなら。
注文した料理と
あの映画、この映画、味わうの。